にちは。著者と読む UTA ブックの時間です。この放送は UTA ブックが発行する意識の世界に関する出版物を著者、塩川佳代さんと共に読み進め、人生の本当の目的に気づき、幸せな人生を歩まれるきっかけになればと企画されたものです。今日からは2015年6月に発行されました。愛、自分の中の自分、意識の展開、バージョン3を読み進めていきたいと思います。第1回目は、はじめに、の部分を朗読していただくことにいたします。ページ数では、1ページから12ページの部分です。では、塩川佳代さんの朗読の始まりです。
愛、自分の中の自分、意識の展開、バージョン3、はじめに、あなたは意識の展開という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。そもそも意識という言葉をあなたは日常的に使っていますか。何かを意識するとか、あるいは意識を変えるとかいうふうに使われているかもしれません。しかし意識の展開という言葉はどうでしょうか。馴染みが薄いと思います。意識の展開とは何だろうか。初めて聞いたと思われる方もあるでしょう。確かに聞き慣れない言葉です。そこで最初に断っておきます。約30年前からあるセミナーが開催されてきました。そしてそのセミナーのテーマは次のような内容でした。私たち人間の本当の姿は目に見えません。肉体という形は私たち人間の本当の姿ではありません。私たちは意識、波動、エネルギーとして永遠に存在しています。このテーマをクリアするための絶対条件が意識の展開ということなんです。上記の鍵括弧でくくられた文章はどなたも自分の頭では決して理解できない内容です。しかしながら、それはどなたも自分の心で理解できるのです。心で理解する、頭ではなく心で、ここが大きなポイントです。そして、このテーマをクリアするためとありますが、そもそもクリアする必要があるのかと言われるかもしれませんが、そうです。どなたもみんなクリアする必要があります。だから私たちは今世もまた生まれてきたんです。産んでいただいたんです。自分の本当の姿を心で知るために生まれてきた、産んでいただいたということをまず心に留めておいてください。ここでセミナー云々のところまで話を戻します。大阪府南河内郡在住の現在御年88歳の老人、大家留吉氏という人を中心に、このテーマについてセミナーが主に日本各地で開催されてきて、30年余りの年月を経て今に至っています。意識の展開という言葉は、そのセミナーで使われてきた言葉なんです。セミナーの中で、意識の展開とはどういうことなのかということをコペルニクス的展開を例にとって繰り返し説明がありました。このコペルニクス的展開というのは皆さんご存知だと思います。いわゆる天動説と地動説のお話です。そうです。太陽が地球の周りを回っているという考え方、天動説と地球が太陽の周りを回っているという考え方、地動説のお話です。言うまでもなく両者は全く違います。このようにコペルニクス的展開に例えられた意識の展開とは、考え方の根本を180度変える展開をすることだと思ってください。根本を180度変えるということですから、それはただ単に考え方を変える、展開するというのではなくて、ものの見方、考え方の土台を全く変えるということなんです。この土台というところがポイントなんです。 土台を全く変えるということがポイントなんです。そこで、物の見方、考え方の土台を全く変えるとはどういうことなのか、どうしていくことなのか、どうすればそれがスムーズにはかどっていくのかということをこれから語っていきたいと思います。大家留吉氏はセミナーの中で、目に見えて、耳に聞こえて、手に触れることができる形ある世界が全てだ。そこに人間の喜びと幸せがあるとするものの見方、考え方を天動説に見立てました。そして、いや違う、そういう世界はいずれ消え去る世界であり、私たち人間の本当の喜びと幸せはそのような世界にはない、とするものの見方、考え方を地動説に見立て、私たち人間はこの天動説から地動説への展開を自分の中で起こすために生まれてくるんだと語りました。人間の本当の喜びも幸せも、そして人間という存在そのものも意識の展開なくして絶対にわからない。これが学びの中心部分、結論です。しかしながら、私たちは意識、波動、エネルギーとして永遠に存在しています、と唐突に言われても、実際はそう簡単にはわかるわけもなく、納得などできないと思います。今、現に肉体という形を持っているのに、それが私たちの本当の姿ではなく、私たちは本当は目に見えないものなんだ、と言われても、それをそのまま鵜呑みにすることはできない、無理というものです。実感が湧いてきません。目に見えない世界は、文字通り目に見えないんだから、そんなものはあるのかないのかわからないというのが現実のところだと思います。確かに世の中には心が敏感で、いろいろなことを感じる人はいます。目に見えない世界があることを、心で感じておられる人もいるでしょう。昔から、霊魂と通じ合うとか、霊媒とか、そういうことはあったようです。今は、差し詰め、なんとかのパワーでしょうか。とにかく、目に見えない世界、形がない世界のことを語ってきた人は、昔から存在していました。だからといって、その人たちが、目に見えない世界、形がない世界だけを本物だと思ってそうしてきたのかといえば、そうでもなさそうです。それどころか、実はそういう人たちほど本当は最も危険なのです。なぜか、それはまだ自分の中でコペルニクス的展開、すなわち意識の展開が始まっていないからです。つまり、それはどういうことなのかと言いますと、その人たちは、目に見えない世界、形がない世界がある、と語っておきながら、自分自身については、今、肉体を持っている自分を自分だと思っているんです。当然、その人たちのものの見方、考え方は、形の世界を本物とする土台の上にあります。その土台の上で、目に見えない世界のことを語り、霊だとか、魂だとか、宇宙のパワーを感じたとか、霊界と交信しているとか、本当にいい加減なことを語っているに過ぎないんです。いいえ、事態はそんな単純なものではありません。そうすることによって、みんな自分の中からどんどん、どんどん、ブラックのエネルギーを放出している、垂れ流している状態なんです。しかも、そのことがどういうことなのか、何を意味しているのかさえ知らずにいます。だから、そうしているうちに、まず自分自身の雲行きがだんだんおかしくなっていくんです。それは、お定まりのコース、当たり前のことなんです。雲行きがおかしくなるというのは、例えば、俗に言う心が敏感であって、一般の人には見えないものが、その人には見えたり、聞こえないものが、その人には聞こえてきたりしたときに、それで、その人たちはみんな、自分を表していくんです。自分は特別だと思ってしまうんです。自分というのはもちろん、目に見える自分です。そして、ほとんどの人たちは、見えた、 聞こえたということに有頂天となり振り回されていきます。自分を動かし操っている正体は何かということには気にも留めずに、また分かろうとも知ろうともせずに、私にはこんなことが見えるんだ、聞こえるんだという部分だけを誇張してしまいます。だからそういう状態を野放しにしていると、その人たちには間違いなく病院行きか何か事件かトラブルを起こすだろうという結末が待っています。なぜならばその人たちは自分の中の思い、中から聞こえてくる声にのみ従っていくからです。そして実はその思い、声というものは先ほど触れたブラックのエネルギーなんです。その状態はブラックのエネルギーに突き動かされているといった全くの操り人形、危険な傀儡状態です。だからふと気がつけば自分を傷つけ他人をも傷つけてしまっていたという状態になっているんです。最近巷ではわけのわからない事件が頻繁に起こっていますが、それはこういうことだと思います。そしてそのような操り人形、傀儡状態にある人たちはそれ以上にもっと大きな間違いを犯していきます。何かを感じるがゆえに人を導いていこう、救ってあげよう、私には大きな使命があるという大それた間違いを犯しやすいのです。つまりこの場合も同じです。自分の心を見るということを知らないから、そこに働くエネルギーがマイナスであることになかなか気づけずに、自分の中から語ってくるブラックの世界のままに人を導いていこう、救ってあげましょうと今の自分の肉体を動かしていきます。もちろんその人たちはある種の使命感に燃えているのだから、誰もそこに働くエネルギーがマイナス、つまりブラックだなんて思いもしていません。自分は正しいんです、自分は偉いんです、中から届く思いがそう伝えてくるんです、中からそう語ってくるんです。あなたには大きな使命がありますよと、あなたは特別なんですよと。そうなってしまうと狭い狭い、そして暗い真っ暗な中にすっぽりとはまってしまって、悲しいかな、無知とエゴと欲で突きを動かされていることに全く気づけません。それどころかそれらを自分の中でどんどん膨らませて、何かを感じるがためにその目に見えない形のない世界から聞こえてくる声をもっと知ろうとしていくし、もっと知ってもっと語っていきたいという欲の思いを募らせていくのです。人には見えないもの、聞こえないものが見えて聞こえて感じてくれば、自分は特別だから素晴らしいからそうなるのだと思っていくのです。そして不幸せにも自分には大きな使命があると大真面目に思ってしまい、信じ込んでしまい、人を導き救うことが良いこと、正しいことだと思ってしまうのです。それがいわゆる宗教の世界の教祖、開祖、指導者たちが通るお定まりのコースです。形の世界を本物だとする土台からは、なぜ人を導き救っていくことが間違いであるのかは絶対にわかりません。だからそうなってしまえば、大きな使命がある人など存在しないということなど、その人たちには納得できるわけはないし、絶対にわからないでしょう。わからないどころか、それが己を掲げる思いであり、己を表す思いでありブラックの世界だなどとは到底認めることはできません。自分がどれほどの悪臭を放っているのかなどということについて全く受け入れがたいことであり、到底承服できないはずです。しかし形の世界を本物とする土台、自分を肉だとするところからは、間違いなく悪臭の立ち込めた真っ黒なエネルギーが吹き出しているのです。そしてその真っ黒なエネルギーが様々な現象を起こしていくのです。もちろんそれは間違っていますよというサインに他なりません。言い換えればそれは気づき促しの現象です。だから形を見ればマイナスの現象と映りますが、その根底に流れるものはプラスの波動なんです。本来は マイナスの現象などないんですが、形の世界を本物とする土台からは、当然、崩れていく形の世界ばかりを見ていきますから、それをマイナスとして受け取ってしまうということです。繰り返します。すべての現象は本来プラスなんです。にもかかわらず、なぜプラスとして受け取れないのか、なぜそこから正しく学び取ることができないのでしょうか。それは受ける側に問題があるからです。受ける側の土台に問題ありということです。さて、ここで話を戻します。セミナーが開催されて30年以上の年月を経てきました。その間、何百回とセミナーが開催されてきました。どれだけの時間とエネルギーを割いてきたことでしょうか。それだけの年月をかけても、残念ながら現実はその中心部分である意識の展開がなかなかなのです。なぜだと思いますか？そしてなぜ意識の展開がなされなければ本当のことはわからないのでしょうか？私たちの本質は意識、波動、エネルギーです。こんなたった一行のメッセージなのに、これを心でわかることは非常に難しいのです。誰も何もあなたを救うことはできない。あなたを救うのはあなた自身です。これもセミナーで言い尽くされてきた文言です。これと同じようなことをどこかで耳にされたり目にされたりした人もあるでしょう。しかし人間を形あるものとして捉えた土台から発せられた言葉と、人間は形ではないとする土台から発せられたそれとでは、語る文言は同じでも、その中身が全く違います。つまり、波動が全く違うんです。中身とは言葉ではなくて波動です。それでは、あなたが流す波動はプラスなのでしょうか？それともマイナスなのでしょうか？そのことを含めて、意識の展開が全てのキーワードだということを私なりに語ってみますので、少し時間をください。